今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書12章1節から8節です。伝道者の書12章1節から8節。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雨雲が覆う前に。その日には家を守る者は震え、力のある男たちは身をかがめ、粉引き女たちは少なくなって仕事をやめ、窓から眺めている女の目は暗くなる。通りの扉は閉ざされ、渦を引く音も低くなり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。彼らはまた高いところを恐れ、道で怯える。アーモンドの花は咲き、イナゴはノロノロ歩き、風鳥木は花を開く。だが人は永遠の家へと歩いて行き、嘆く者たちが通りを歩き回る。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水がめは泉の傍らで砕かれ、滑車が井戸のそばで壊される。塵は元あった地に帰り、霊はこれを下さった神に帰る。空の空。伝道者は言う。すべては空。一言お祈りいたします。愛する主よ、人は確かに罪あるこの体、罪の棘が刺さっているこの体は一度死ななくてはなりません。しかしイエス・キリストにある人は死んだ後復活して新しい体、罪もない、全く美しく、全く力にみなぎった体が与えられる恵みを感謝いたします。人は老いということについて恐れ、またそれを絶望しますけれども、それによって空の空という思想に入りますが、しかしキリストにあるものは日々力を得て、わしのようには若く新たにされることを感謝いたします。主よ、どうか今日このキリスト者に与えられている恵み、特権をしかと知ることができますように、ソロモンのように絶望に終わるということではなく、本当に御言葉から真理を得て、ますます力強くされていくものでありますように、どうかこれからこれに預かる一人一人をあなたが清め祝福し、耳を開いてください。またこの語るしもべの口を開いてください。今日もあなたの命をしっかりといただき尽くすことができますように、あなたがすべて支配してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。伝道者の書、非常に短い書ではあるんですけども、ここ半年ぐらい、本当に長きにわたってこれを見てきました。今日はその最後の章に差し掛かるんですけども、これを書いたソロモンは、その最後にですね、まとめ的なところに入るんですが、結局人はですね、いろいろと頑張ったり、罪の飲み食いをしたり、あるいは、ある人は善の行いに頑張ってみたりするんですけども、でも結局のところ、すべては空であるという方に行き着いていきます。で、そこでですね、彼は、ようやく伝道者らしいことを言うんですね。一節のところを見ますと、あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。 で、確かにですね、年を取ってくると、その福音の言葉を、もう本当に受け入れがたくなってきてしまいます。それまでの人生の、寄せ集めといいますか、経験値がもうどんどん高くなってくると、それに対する信頼が、年を重ねるごとにどんどん増していってしまう。だからそれを手放すのがどんどん難しくなっていってしまう。そういう傾向に確かにあります。だからそういう、ね、年を取る前に、あなたの若い日のうちにもっと福音を受け入れやすい、その時のうちにしっかりと、死を覚えなさい。そういうことが、彼に言われてるんですけども、でも、ソロモンが若い日のうちにあなたの創造者を覚えよというのはどうも、そういうところよりもその、ね、一節以降に記されているところを見ますとどうやらですね楽しみがどんどんなくなっていくから、ね、老後、ね、年を老いていくから、ね、そういう日が来ないうちに災いの日が来ないうちに若い日のうちに創造者を覚えなさいそういうことを言ってるようです。何の喜びもない日が来ないうちに、ね、災いの日が来ないうちに、要するに年を、重ねていくと、この二節以降の、ことが記されております。ちょっとパッと見ですね、不吉なように見えることが書いてあります。これ、まあ、大体年を取るとこうなる、ということが書いてあります。災いの日が来る前に、ね、また何の喜びもないという年月が近づく前に。で、三節見ますと、その日にはって書いてありますね。要するに、災いの日、ね、何の喜びもない年月のその日。要するに、年を取った後、こういうことが起こるよっていうことが、ソロモンは言ってるわけです。ソロモンももうだいぶ年を取ったんですね。まず2節見ますと、太陽と光、月と星は暗くなる。確かに年を取ると目が霞んでいきます。サムエル記に出てくる大祭司エリ、彼はもう本当に年を取って目がこわばって、目がよく見えなくなっておりました。イサクも年を取ると目がよく見えなくなっておりました。年を取ると太陽や光、それが暗くなって、ね、雨が降ったばかりなのに、雨が降った直後もまだ暗い、そういうことになります。そして、3節、その日には家を守る者は震え、もう一家の大黒柱であった、壮年の男性も衰えると、ね、年を取ると、その家を守る者は力を衰えていきます。力ある男たちは身をかがめ、ね、本当に腰をかがめますね。また、粉引き女たちは少なくなって仕事を辞め、これ、ね、歯、口の中にある歯は、物をすりつぶして、ね、食べる。でも、年を取っていくと、その歯も、少なくなっていて仕事を辞める。まあ、そういう解釈ではないか、言われております。窓から眺めている女の目は暗くなる。これもまた、目が、暗くなっていく。ね、通りが、窓から見る、その通りは、遠くは見えなく、どんどんなっていくわけですね。4節、通りの扉は閉ざされ、嘘を弾く音も低くなり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。もう本当に一通り、年を取ると道を歩くことも、まあ、あまりままならなくなってくるし、また嘘を弾く音、まあ、生活のための必要な、薄引き、粉引き、それも、音も、ね、耳も遠くなっていきます。人は、ただし、鳥の声に起き上がる。鳥は、ね、朝早くから鳴きますね。年を取ると、ですからもう朝の目覚め、もう本当に睡眠が、浅くなって、ちょっとでもね、朝が早く、薄暗くなってきた時点でもう目が、覚めて、しまう。まあ、そのようになり、また、歌を歌う娘たちはうなだれる。本当に喜びの歌とか、いろいろな悲しみの歌もあるんですけども、そうした歌も耳から、耳が遠くなって聞こえなくなってくるし、またそのようなものに興味もなくなっていく。で、確かに、ね、 年を取ると高いところを恐れるようになります。何しろ目がよく見えなくなってきますし、また道で怯えるようになる。で、アーモンドの花は咲き、イナゴはノロノロ歩き。アーモンド、それは白い花で、まあ、要するに頭の白髪ですね、それがどんどん増えていくということではないか。またイナゴは、飛び跳ねる虫ですけれども、そういう跳躍力がなくなって、もう本当にノロノロ歩くような、年を取るとそういう風になってくる。で、風鳥木は花を開く。この風鳥木、これは何か、性的な、そういう力をのその増強剤ではないか、まあ、言われてるんですけども、要するにそれを、まあ、取らないと、まあ、そういう生理的な機能を保てない、まあ、そういうことではないかとも、まあ、言われてるんですけども、だが、人は永遠の家へと歩いて行き、嘆く者たちが通りを歩き回る。要するにこれは人はやがて死んでいくわけです。誰もがその永遠に行き着くべきところへと人は歩いて行き、そして嘆く者たち、これはね、お葬儀をする人たち、その列が、通りを歩き回る、まあ、そういうことですね。6節、まあ、こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水亀は泉の傍らで砕かれ、滑車が井戸のそばで壊される。要するに女性は、生理の道が閉ざされて、また男性もその精通が、なくなっていく、そういうことではないかと言われております。で、塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。空の空、伝道者は言う、すべては空。こうしてですね、ソロモンは本当に年を取っていく、誰もその寄る年並みにはかなわないんだ、年を取ると何の喜びもなくなるから、だからその前にしっかりと、若いうちに創造者を覚えよ、言うんですね。でもソロモンはその前に、11章の後半の方で、8節からのところ、人は長年生きてずっと楽しむがよい。9節見ましても、若い男よ、若いうちに楽しめ、若い日にあんたの心を喜ばせよ。ですからもう若いうちにしか喜び楽しみはないんだから、若いうちにいろいろやっておけっていうのが、まあ、ソロモンの考えなんですけども、果たして信仰者の考えはそれと同じでしょうか。年を取ると、もう絶望しかないんでしょうかね。いや、信仰者たるもの、キリスト者、信仰者は永遠を知っております。この肉体はやがて耐えなくてはならないということを、むしろこの肉体には肉体のトゲ、罪のトゲが刺さっております。むしろこれは脱ぎ捨てるべきであり、衰えて叱るべきです。衰えていいんです。第2コリントの手紙5章を開いてください。この肉体はですね、衰えて叱るべきであり、そして、本当に罪の棘が刺さっているから、したくない罪をします。また、主ご自身と、その肉体の膜が隔てとなって、主ご自身と会うということができなくなっております。第2コリントの5章、1節からお読みします。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを来たいと切に望んでいます。それを来たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は、神です。神はその保証として 御霊をくださいました。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし、私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。今のこの6節見ますと、私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。パウロは、本当にこの肉体を脱ぎたいと切に願い求めております。そして主のもとにね、まかること、それを切に求めているんですけど、でも、この肉体に留まっていることは、あなた方にとって良い。この地上に住んで生きている間、あなた方にキリストを伝えられるから、ね、あなた方を霊的に養うことができるから。だから、ね、この、主のもとに行くか、この地上に留まるか、ね、死ぬか、それとも生きるかの、この狭間で、私は、まあ、どちらに行くか、わからない。まあ、そういうことを言ってるんですけど、でも、本当にキリスト者はですね、望みがあるんです。死ぬにしても、生きるにしても、すべて、キリストの栄光のために、生きることができるし、また死ぬことができるんです。死ぬこともまた、ね、主のもとに近づくことができるから、それもまた、ね、もっと優れたことだとパウロは言っていますけど、でも、私たちはこの地上において、なすべき務めがあります。皆さん、それぞれ、キリストにあって働くべきなんです。天の御国のために。だから、ね、老いるにしても別に、それは、どうでもいいことなんですね。何しろ、ね、アブラハム、ね、サラ、彼ら老いてなお、ね、子供を産む力を宿しましたね。もし、主のための働きであるならば、必要であるならば、主は力を備えてくださいます。若さも、与えてくださいます、ね。冒頭でお読みしましたのは、イザヤ書40章だったんですけども、ね、若くされるんですね。死を恐れる人は。イザヤ書40章の、28節から31節のところをお読みします。あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。アメン。ソロモンはですね、本当に老いていくということについて、楽しみがなくなるからということで嘆きました。ね、目がかすれていく、ね、目の楽しみが、目の欲がどんどん衰えていく、ね、耳も聞こえなくなっていく、歌いということが、ね、音楽ということを特にソロモンは、嘆いておりました。ね、でも、ね、耳、これを、御言葉を聞くことではなく、なんか、ね、歌う声が、ね、娘たちの歌声が、聞こえなくなっていくのが、それを悲しんだソロモンはちょっと、あれですね。私たちはむしろ耳は御言葉を聞くために使うためです。耳、世の音楽とかそういったものを聞く耳は衰えて結構です。ただ、御言葉を聞く耳はですね、本当に開かれているべきですね。そして、また、その、なんか生理的な機能、ね、それがどんどん衰えていくということを、それを、ね、ソロモンは特に嘆きましたけれども、でも、若い者もですね、疲れるんです。精力のなくなっていくんです。若い者であっても。でも、主は疲れた者には力を与えます。また、主は精力のない者には活気をつけます。ね、サラ、もう、女の道が途絶えていたにもかかわらず、ね、もう銀の姫は切れ、金の器は壊されて、泉はもう、湧かなくなっていたはずが、でもサラは、再び子を宿す力が与えられました。ね、主の御用であるならば、ね、そうした、機能にかかわらず、力、ね、聖堂の弓をも引ける力を主は与えてくださるんです。 若い者はね、もう自分の力頼みで、生きておりますけど、でも若者も疲れるんです。たゆむんです。つまずき倒れます。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得て、わしのように翼を飼って登ることができます。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。このわしのようにという言葉が、ね、聖書に何度か出てくるんですけども、わしという鳥は、あれ、長生きするわしは70年ぐらいまで生きるんですね。70歳まで。ただ、わしはですね、40歳ぐらいの時に転機を迎えます。その40歳ぐらいでもう死んでしまうか、それとも、40歳の時に力を得て若々しくなっていくか。40歳で死ぬわしはですね、もうそのまま死ぬんですけども、でも、40歳で転機を迎えるわしというのは、150日の間、本当に苦しみの中を通らなくてはなりません。まず、ね、くちばし、これをわしは、割ります。もう40年ずっとその、使ってきたくちばしはすり減っており、もう獲物を割く力とかももうどんどん衰えております。だからまずそのくちばしは割らなくてはならないんですね。割ったら新しいくちばしが生えてくるんです。そしてその新しく生えてきたくちばしで持って、また再びその鋭さを増し、獲物をもう、かき裂く能力が再び新たにされます。そして、ね、くちばしが新しく生えてきたら、今度はですね、すべての鍵爪、ね、爪を、そのくちばしで抜き去るんですね。自分で自分の爪を抜く。これは、まあ本当に痛みと覚悟は伴うんですけど、その爪もですね、40年ずっと使い古して、もう、機能が取れてる。でもそれも、自ら壊すんです。すると、新しい爪が生えてくるんですね。さらに、羽、全部の羽、全身の羽をかきむしります。そのくちばしでもって。もう自分で自分の羽をむしる。これをまた痛みとまた覚悟が伴うんですけども、でもむしった羽の後にですね、新しい羽が生えてくる。ね、再び、ね、以前にも増した力強い飛ぶ力、飛翔力が、ね、与えられるんですね。このようにして自分で自分を、ね、打ち壊して、以前のものを全部打ち壊したわしは新しくされて若々しくなって翼を飼って再び登ることができるようになるんです。そしてそういうわしはですね、70歳まで生きるんですね。まさしくこのわしはね、死と生まれ変わりをよく表しております。ですからキリスト者である皆さんもね、死と復活、これは避けて通れないことであると申しました。皆さんもまず自分自身のそれまでの考え、生まれながらの行動パターンだとか、神を離れて生きてきたあらゆるそういう、思考パターンとか、そういったものを一度抜き去らなくてはなりません。ね、特にわしはくちばしを先に、割りました。まあ、アメリカのドキュメンタリー映画で、まあ、そういうのを見た、やっていたようなんですけども、ね、口、ね、言葉を発する口ですね。まず口を皆さん割らなくてはなりません。人間言葉を喋っていた口を割って、ね。ですから、まあ、ソロモンは、粉引き女は少なくなって仕事を辞め、ね、歯が抜けていくのを嘆きましたけども、でもまず言葉ですね。それをまず割ってしまわなくては、残りの、ね、爪も羽も新しくされないんですね。わしにとって爪、足の爪は、本当に人間にとって手のような、いろいろなものを掴んだり、また、あるいはその、攻撃をしたりするものですけども、ね、まず、口が新たにされて出なくては、手、ね、行いをする手、何かを掴む手は、新たにされませんし、また、翼、それも、ね、飛ぶための翼も、要するに行動するための、ね、わしにとっては、人間の足に相当するのが翼ですね。行動する、道具、機関です。それもまた新たにされないんです。私たちはまずですから、ね、すべてが新たに、ね、以前の生まれながらの性質は新たにされなくてはなりません。その上でまず真っ先に新たにするべきは口です。そうして、ね、手、足の順番に私たちは新たにするべきです。そうして、ね、死を経験した者こそ 新しく力を得て、わしのように高く、ね、翼を買って登ることができます。ただこの地上の幕屋は、ね、脱ぎ捨てなくてはならない時は やがて来ます。確かにこの肉体において、ね、死を恐れる人は若々しくされ力を得ていきますけれども、でも私たちの死体はこの地上の肉体ではないんです。この地上のものではなく天のものです。パウロは、ね、もう本当にこの地上の住まいは壊れても神様がくださる、ね、その天の幕屋、全く新しい体を私は求めてうめいてるんだ、ね、確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。で、あの第2コリント5章4節に書いてありましたけれども、確かに重荷を負ってうめいています。この肉体においては罪の重荷があり、また、肉体の衰えという重荷もまたあります。肉体はいろいろな限界があります。それによって、その重荷にうめくんですけども、でもそれよりもですね、むしろパウロはこの幕屋を脱ぎ捨てたい、ということよりも以前に天からの住まいを来たいからうめいてるんです、パウロは言っております。天からの住まいを切るならば死ぬべきものが命に飲まれてしまうからです。この地上のもの、それを脱ぎ捨てて天のものを切るならば、もう本当に死ぬべきものが命に飲まれる。この地上の肉体よりも天の肉体、主から新しく着せられる肉体の方がはるかに優れている。私はそれを早く着たいのだ、ということでパウロはうめいているんです。ですから私たちはこの地上のものを思うべきではなく、むしろ天のものを思うべきです。確かにこの地上の幕屋は廃れていきます。でソロモンはですね、もうそれが世界が終わったかのような悲しみ方をしておりますけれども、でも世界もやがて終わるものです。肉体はやがて衰えていくもの、それは仕方ないです。ただし私たちが希望を持てるのは天において新しく永遠の体が与えられるということ、私たちはこの望みがあるんです。だから決して、ね、絶望に打ちひしがれることはないんです。ソロモンのようにもう空の空、伝道者は言う、すべては空、そんな、仏教思想ではなく本当に希望思想なんですね。キリスト者はあらゆる面において、ね、死においても希望が持てるんです。すべての行くべき道、それは空ではないんです。むしろ私たちが行くべき道は希望があり愛があります。イエス様の誠の常しえの愛、変わらない愛、ね、その決して途絶えることのない愛によって私たちは、ね、力を得るんです。年を取っている人は、ね、若い人たちが結婚して、ね、子供を産んでいくのを、ね、いいねって言って、ね、眺めるんですけども、でも私たちはキリスト者は天において、ね、新たに整えられた花嫁となることができるんです。この地上の幕屋を脱ぎ捨てて、そして、ね、永遠に変わらない愛の主であるイエス様、誠の夫であるイエス様に嫁いでいくんです。年を召した方が若い人たちの結婚をいいね、ね、私も若い頃は、ね、妻を、ね、愛し、ね、夫を愛する、そういう愛が本当にみずみずしかった。肉体も、ね、本当に、まだ全然若くて美しかった、ね、そういうことを憧れるんですけど、でも私たちキリスト者はですね、天においてより優れた体、より綺麗なシミもシワも一切、イエス様が全部拭い去ってくださった綺麗な肉体でもって、誠の花嫁となって、キリスト、誠の夫であるキリストに嫁ぐことができる。皆さん、今からこの望みを持っていてください。それならば、どんどん皆さん、どんどん若返っていきます。もう何の希望もないっていう思いでいるならば、本当にもう絶望的なおじいちゃん、おばあちゃんみたいになってしまいますけれども、でも、決して、永遠の希望を捨てないのであるならば、どんどん皆さん若く作り変えられていきます。どうか皆さんは、すべては空ではなく、すべてはイエス様の愛で満たされており、すべては作り変えられる、 この地上のものはすべて脱ぎ去られる。この希望に立って日々若々しく新たにされていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。あれや、私たちにはどんな素晴らしい希望が与えられているでしょうか。死を持たない人は全てが空であると言っております。ようやく若い日にあなたの創造者を覚えよと言ったと思えば、全ては空であるとソロモンは言いました。本当になんちゃってクリスチャン、もう普段は世の人として生きて、たまに御言葉らしいことを言うような、そういうなんちゃっての人は全てが空になってしまいますが、本当に日々あなたの御言葉にあって歩み、天にあるものを望み見て歩むものは日々新たに若々しくなっていきます。どうか私たちはこの希望のうちに歩むものでありますように、日々若々しく作り変えられていきますように。そしてこの地上の幕屋を脱ぎ捨てたその暁には、花嫁として誠の夫であるキリストに嫁ぐ者として、整えられた花嫁として天に凱旋する、この希望のうちに日々歩んでいく私たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。時というのは私たち自身に与えられている責任を持って生きていかなければならない時間です。皆さんは今自分の時間を、主が皆さんに与えてくださったこの時間を、自分自身の責任のもとで、そしてイエスの御名によってしっかりと生きてますでしょうか。私たち自身がキリストを離れて自分の身勝手な思いにふけて、自分のために、人は感知なく、神様も感知なく、ただ自分のために一生懸命いそしむということで、今この時間を私たち自身が過ごしているとするならば、自分の行くべき場所を知らない者の技を行っているということであり、いつ死ぬかわからない自分の最後の日を軽んじて生きているということでもあります。今どんなに私たちが力が溢れているとしても、この力はいずれ私たちの手から離れていきます。それが名誉であっても、力であっても、富であっても、それが何であっても、私たち自身から必ず離れていきます。そして離れるものだけではなく、そのものが私たちにとどまっているとしても、年を老いてから私たちは自分が蓄えているその金を使うこともできない。年を老いてから私たちが今まで自分が着ようと思っていた良い洋服をたくさん備えているとしても、起き上がる力がなければその洋服を着て楽しむこともできません。物が離れて落胆する人、そして物があっても、その物を以前のように喜び使い果たすことができずに落胆する者、人間は土地でも年を取るということによって、老いるということによって失望しなければならないものとして作られています。キリストにあるものだけが、ただわしのように主を信じる力によって新しい力を得ることができます。そのために私たち自身、この唇の言葉を、今まで私たちが平気で喋ってきたその唇の言葉を、わしが くちばしを割ったように、私たち自身も唇の悪しき言葉をイエスの御名によって割って、新しい唇、主を賛美し褒めたたえ、主の真理の御言葉を語り、歩む唇を私たちもいただかなければなりません。 自分の唇がどれだけ悪しきものかということを認識して、今私たちは祈りたいと思います。そして今まで羽ばたいてきた自分の歩み、自分が行きたいとこを行ってやりたいことをやってきた自分の羽ばたきと自分の歩み、自分の行い、これらのものを私たちはまだ主の前で悔いて改めるべきです。ソロモンのようにすべてを持ち合わせていながら、虚しい虚しい虚しいと恐れると、そういうことを口走りながら呪われた死を迎えるものではなく、主の前で間違っている口の言葉を割って、そして自分の間違っていた歩みを全部脱ぎ捨てて、そして今まで間違っていたその行動、それをできないように全部私たちの爪を抜き取ること、これのためにこれから祈りたいと思います。では祈りましょう。
また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。アーメン。主よ、私たちは新しく作り変えられるこの恵みを感謝いたします。この望みを感謝します。いかに人が老年になり衰え果てようとも、その次に私たちは飾られた花嫁のように整えられて、神と共に住まい、神の民となり、目の涙はすっかり拭い去られ、死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。私たちはキリストにあって死に勝利できることを感謝いたします。どうかこの恵みのうちに、世にあって残された日々を過ごす私たちでありますように。まずくちばしを割って、口が新たにされ、口から出てくる言葉を新たにし、そして口から出る言葉によって水狂いを整え、力を整え、足を整え、手を整える私たちでありますように。唇から発する言葉によって宣言し、御言葉を宣言して、そうして命を新たに若々しく作り変える私たち一同でありますように。今日いただいた全ての恵みの御言葉に感謝して、私たちの主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればない。アーメン。ではご起立ください。
平らな主語を祝福といたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。アーメン。